This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
はい、皆さんおはようございます。桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究第16回目をお送りします。このポッドキャストは2008年からポッドキャストをやっております。桐野が、実際自分がやってきたポッドキャストって一体何なんだろうかということをね、改めてポッドキャストを勉強したり、ポッドキャストについて研究したりする、そんなポッドキャストのためのポッドキャストです。はい、というわけで今日は2022年の1月9日新年2回目の収録となっています。前回1月2日だったかな、収録した時にはちょっと新年感がねさすがにあったんですけど、1週間経つとすっかり新年感はないですね。新年感どっかに行ってしまいました。一応やるべきイベントっていうのかな、こう七草がゆ食べてないな、七草がゆ食べてないけど味噌の雑炊は食べました。まあ、一応七草入れたんですけどね、七草セット売ってたんでね、七草入れたんですけど、味噌の雑炊は食べました。おせちも届いたものに関しては食べ尽くしましたし、餅はまだちょっと残ってるという感じで、お雑煮食べなきゃなというようなところはまだちょっと正月の残りがありますけれども、大体はね、正月的なイベントっていうのはもう全部終わったかなという感じになっています。そんなわけで、この収録もいつも通りな感じになってますけど、今日は前回話すはずだった内容ですね。メインのコンテンツとしては、wordpress.com と anchor.fm というのが、こう、リンクできるようになったというね、そんな機能が提供され始めて1年ほど経ちます。ね、経ちますが、僕知ったのつい最近で、じゃあちょっと試しにやってみようかなということで、このポッドキャストの研究というポッドキャスト、これを wordpress.com というブログのプラットフォームですね、このポッドキャストとブログをつなぐという、これを実際にやってみた感想っていうのを皆さんにフィードバックしたいなと思います。これが今日のメインですね。その前のところではやっぱりいつも通りニュース、ポッドキャストに関するニュースをご紹介していきたいと思います。というわけで今日もニュースとメインコンテンツ2本立てでお送りしたいと思います。ちなみにこのポッドキャスト宛ての皆さんからのメッセージ、これはマシュマロというサービスを使って受け付けています。マシュマロというのは皆さんが匿名でメッセージを送ることができる、そんなプラットフォームでして、皆さんが名前書いていただいてね、もちろんメッセージの中に名前書いていただければ、ペンネームでもね、何でもですけども、ここでご紹介できるんですけれども、名前を出したくないとか、あとメールアドレスとか、こうツイッターとかのね、そういうアカウントも明かしたくないという場合にも、もう全くこう何もなくですね、メッセージだけ送ることができるという、そんな素晴らしいサービスです。そんなマシュマロへのリンクは番組の、配信ページ、およびショーノートにも貼ってありますので、もしよかったら皆さんマシュマロでメッセージをお送りください。というわけで今回もポッドキャストの研究第16回目、桐野都がお送りします。さてニュースですね、今日のニュースはまた Spotify 絡みのニュースです。でもね、ちょっと気になるところがあるっていうね、ちょっとその気になるところを皆さんとシェアできたらいいかなと思います。ニュースとしては結構華々しいものです。こちらテッククランチの2022年1月7日の記事です。 Spotify がポッドキャスト向けにビジュアル広告をアプリに表示するフォーマットを導入ということで、Spotify が配信しているポッドキャストで広告がね流れる場合に、その広告と連動したバナーによる、バナーとは言ってないですね、ここではカードと言ってますけども、音声で配信した広告に関連したカード、つまりビジュアルでね、目で見える広告もアプリの中に表示するという、そういうフォーマットを始めましたっていう、そういうニュースです。これはコールトゥアクションカードCTA カードと言われるもので、 Spotify でストリーミングで広告が挿入されると同時に、リスナー側のその Spotify のアプリですよね、そのポッドキャストを再生している、 ショーノートとかアートワーク、ジャケットが表示されているところ、ここに広告のカードを表示する、まあ、いったバナーですよね、まあ、広告を表示すると、こういうことがアメリカでですね、アメリカから始まりましたよというものです。うん。で、まあ、前年ですね、2021年の最後の方にこの番組でもこうマネタイズというね、収益化すると、ポッドキャストでお金を稼ぐっていうことについて何回かお話をしたんです。で、その時に、やっぱり広告っていうのはね、基本的なところですよねと。で、さらには、サポーターズプログラムとかね、ファンクラブみたいな、まあ、そういう、まあ、投げ銭というか、こうサポートしてもらうという、まあ、そんな形式もありますよねと。まあ、そんなところがね、現在のポッドキャストの収益化する状況なんですけども、スポンサーっていうところがね、まあ、広告を、まあ、挟むっていう形でもちろんスポンサーがついてくれるわけなんだけど、それをこう Spotify 側のシステムで広告を挟めるようになってきたと。まあ、これアメリカでだんだんとそういうことが進んでます。日本ではまだ導入されていますよ。で、その際に、やっぱり今までは音声のコンテンツなので、音声で広告をするっていうのが当たり前。まあそうですよね。だけど、Spotify は音声で広告出すんだけど、それと連動したカードを、まあ、Spotify のアプリに出すと。いうことを始めたっていうことなんですよね。で、もちろんこれ聞いてるときはみんなながら聞きしてたり、運転中聞いてたり、作業中聞いてたりとか、まあ、別に僕ら Spotify の画面見ないじゃないですか。ね、見ないですよね。プレイヤーの画面見ない。まあ、それは Spotify も分かっているので、再生が終わった後、7日間かな、終わった後もそのカードが出ますよと。まあ、つまり、番組聞き終わりました。あ、そういえばあの番組の中で、なんか紹介してたサービスあったなとか、あ、そういえば番組の中でなんかこれいいよって言った広告のね、なんかプロダクトあったなみたいな、ちょっと探してみたいなと思った時にパッとそのカードが出てる。あ、じゃあこれ見てみようと。これ確かにね、あの今まででもこう例えばなんとかなんとか .com にアクセスしてくださいとか、まあそういう音声の広告がポッドキャストに入った時に、あ、それちょっとやってみようかなっていう時に、まあ、もう一回聞き直したりとか、まあ、ショーノートから探したりとか、まあ、結構手間は手間で、まあ、やっぱりこうポッドキャストで広告って難しいよなっていうふうに感じさせてたんですよね。ところがこれの場合は聞いたものがそのままこう再生後もカードで表示されると、まあ、そういうメリットがありますよ。なのでお客さんを誘導できますよと、さらにはまあポッドキャストにちゃんとみんな帰ってきますよっていうね、そのあたりが売りになってます。お、でもこれなんで今までこれなかったのかなと思ったんだけど、このね、記事の中にさらっとですね、書いてあって、で、それがね、僕の中ですっごい引っかかるんですよね。で、これが、まあ、ちょっとね、どうなのかなっていうところなんですよね。で、それなんでかって言いますと、ポッドキャストっていうものが、もともとは RSS っていう、こうニュースとかの更新情報を配信する、まあ、ウェブの中ではものすごい一般的な公開された、方法ですよね。 RSS っていうのは、まあ、RSS リーダーっていうものがあれば、まあ、どんなものでも受信して更新情報を確認できると、まあ、そういうオープンな、まあ、プラットフォームなんですよね。もともとポッドキャストっていうのは、まあ、ブログもそうですけれども、こう RSS で広く誰でもその配信元の URL が分かっていればどんなアプリでも受けられますよっていう、そういうオープンなものだった、ね、この記事の中でも書いてあります。以前ポッドキャストがよりオープンな RSS フォーマットで配信されていた時にはですね、ダウンロード可能なコンテンツであるだけに、つまり RSS で配信されてくればその MP3 ファイルっていうのは誰でも丸ごとダウンロードできてしまうね、それが前提なんですよね。それゆえに技術的な制限にも阻まれていた。まあ、なんでかっていうと、広告っていうものをこうダイナミックに、あ、この人にはこの広告を差し込もうとか、この人にはこれをとか、そういうこう選ぶっていうことができなくて、MP3 ファイルとして完成されたものって、そこに挿入された広告っていうのはまあみんな一緒って、こういうものしか配信できなかった。 これは RSS でポッドキャストを配信している技術的な限界であったと。ところが Spotify というアプリの中で囲い込んでしまえば、これはつまりクローズドだね。他のアプリからはこれ聞けないんですよね。 Spotify のこのシステムっていうのは他のアプリから聞けない、 Apple からは聞けないし、 Google からも聞けない。 Spotify のアプリを使わないとこの Spotify の限定の、ポッドキャストで聞けないんですよね。そうなってくると、このクローズドな Spotify っていう閉じた環境だからこそ、あんな広告を入れたりこんな広告を入れたり、その広告に連動したカードを表示したりで、この前も紹介しましたけれども、 Spotify のライブラリに入っている商業的な音楽、これを挟み込むことができたり、これ全部 Spotify で配信するポッドキャスト限定の機能なんです。ということは、言ってみればですね、この広告なんだかすごくいいなと思うポッドキャスターの方もいると思うし、リスナーの方も、ああそういう広告だったら入ってもいいかなとちょっと思うところもあると思うんですけど、これ Spotify 限定なんですよね。 Spotify で配信するポッドキャストにしかできない。で、これもしポッドキャスターの方とか、まあ、これからポッドキャストやろうっていう方で、Spotify の音楽をね、商業的な音楽、普通のまあ J-POP とか K-POP とかね、まあ、そういうものを自分の番組の中で挟めますよっていう機能、これすごい興味を持った人が、じゃあそれだったらポッドキャストやってみたいなと、音楽を紹介するポッドキャストやってみたいと思った時に、アンカーで設定していくと、そういうタイプのポッドキャストは、Spotify でしか配信できませんっていうね、そういう限定がつくんですね。本来アンカーで配信しているポッドキャストは、このポッドキャストもそうですが、いろいろなプラットフォームに投げれるんですよ。Google にも投げれるし、Apple にも投げれるし、ちょっとまだ設定してないんですけど、Amazon の方にも投げれたりとか、全部ね、投げれるんです。本来はね、本来は投げれる。それはオープンな RSS フォーマットを使っているからそういうことができます。でも、この Spotify が提供するあんなことこんなこと、こうやれば広告収入に入りますよ、こうすれば音楽のライブラリ使えますよって、これ全部 Spotify だけで配信するっていう約束をしないと使えない。つまり囲い込んでるっていうことです。これちょっと気になるんですよね。まあ、気になる。なんか良くない気がする。良くない。これ良くない気がするんです。まあ、これは僕が考えすぎかもしれませんけど、キリの的には、やっぱポッドキャストっていうのは、まあ、僕ら独立系、インディペンデントな、まあ、ポッドキャストを配信しているわけですけど、このオープンなウェブのプラットフォームの中で流すから、なんか価値があるような気がしてて、これを、まあ、たとえそれがお金になるにせよ、Spotify だけで、Spotify 限定で流すっていうことが、なんか、ポッドキャストの理念に反するような気がするというね、なんかこう古臭い考え方かもしれないんですけれども、これブログでもね議論あったんですよね。ブログもこれも RSS 使っててテキスト誰でも読めますよって。でも最近は例えばノートとかでもそうですけど、まあ、有料のプラットフォームでそこだけで、例えばお金を払った人だけが読めるとか、登録した人だけが読めるとか、で最近新聞社もお金を払った人だけね、プレミアムな月額会員の人だけこの記事先読めますよとか、まあ、そういうのを普通にやってますよね。そうなってくると、まあ、普通の人読めないっていうね、ことが起きてますよね。でそれっていいのかなと、まあ、もちろんビジネスとして成り立たせるためにはそういうことが必要だって、ポッドキャスターもそうなんでしょうね。お金欲しいと、収益化したいという場合にはこの Spotify のプラットフォームに乗っかるのが一番現状多分手っ取り早い。だけどそれでいいのかなと、いうふうに思ってます。はい。いいのかなと。なのでね、結構このポッドキャスト、僕、このポッドキャストの研究というのをやり始めて、ちょっと収益化とかね、こう、そもそもポッドキャストって何だろうかみたいなことを去年、2021年の後半ずっとですね、毎週いろいろぐだぐだ喋りながら、いろんなものを紹介しながら、まあ、考えてたんですけど、いざね、こう、いろいろ紹介して頭の中に蓄積していってみると、なんかねこのままでいいのかなと、こういう方向で進んでっていいのかなみたいな、 Spotify いいぞいいぞね、最先端だぞってパイオニアだぞっていう感覚もあるんですけど、その一方で囲い込んじゃったら、じゃあもうなんだろう、ポッドキャストっていうのは Spotify でしか聞けなくなっちゃうのかなってなるとね、 なんかちょっと、どうなんだろうと思ったりします。はい。まあ、その辺はまた引き続き考えていきたいと思います。ところが、まあ、なんていうんですかね。まあ、Spotify が開発をやめてくれるわけではありませんので、まあ、Spotify のニュースはガンガン流れてくるのかなと、まあ、そんなところがあります。で、今日ご紹介したのも、そんな Spotify のイケイケ最新ニュースですね。テッククランチの2022年1月7日、Spotify がポッドキャスト向けにビジュアル広告をアプリに表示するフォーマットを導入と、そんなニュースをお伝えしました。しかし、これでいいんでしょうか。はい。さあ、今日のメインコンテンツですね。前回お話ししそびれた wordpress.com に anchor.fm というポッドキャストの配信プラットフォームから、このブログのね、自動的にその、ポッドキャストごとにブログの記事を作って、こう、文字情報も配信できますよっていうね、そういうサービスを anchor.fm と wordpress.com が、これがまあ提携するような形で始めましたと。まあ、これニュースで紹介したものです。で、確かに、こう、ポッドキャストだけだと、文字でいろいろ流れていってしまうので、こう、なんかブログの記事みたいな形で、文字も一緒に残しておきたいなという気持ちは確かに、ポッドキャストの側にもあるし、もしかしたらリスナーの側でも、ちょっとそういうね、ブログの記事みたいな入り口があった方が、新しい人が聞きやすいとかね、普段聞いている方も、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、アーカイブ的にね、そういうブログを使えれば、まあ、例えばパッと検索して、あ、ここの記事でこういうのやってたんだなとか、そういうのがすぐわかるとか、そういう便利なことがあるならいいなと。なんかメリットがあるような気がしたので、試してみました。ねえ、試してみました。で、実験台じゃないんですけど、まあ、このポッドキャストの研究、これ今日16回目ですから、まあ、今までの15回分、14回分ありますので、まあ、これまとめて、じゃあ wordpress.com と今連携したらどうなるんだろうなと、やってみました。やってみましたね。で、やってみて、まあ、報告なんですけど、まあ、あんまりおすすめできない。今のところですね、あんまりおすすめできない。連携して3週間ぐらい経ちましたけれども、あんまりおすすめできない。で、その理由というか、まあ、理由かな。まあ、ちょっと気をつけなきゃいけない。僕が感じた違和感、これを3つ、その理由ですね。やっていく段階それぞれで、おやって思うことがあるので、それを皆さんにちょっとお話ししようかなと思います。ね。まあ、ちょっと聞いてみましょう。まあ、それでですね。まあ、ちょっとね、本当に最初痛い目見たんですよ。まず一つ目ですね。アンカーのページで、ポッドキャスト配信しているっていうページで、ここを押すとね、こう、ワードプレスと連携できますよっていう、そういうバナーが出てるんですね。出てます。で、そこを押してみました。今までちょっと押すの怖かったんですけどね。ちょっと押してみたんですよね。で、押してみた。そうしたら、ブログ作りますよっていうのでね、例えばブログのタイトルどうしますかとか、こんなところで、こんな感じで、ブログ作りますよ、みたいなので、wordpress.com に作りますよっていうのが出てきます。で、まあ、ポッドキャストの研究とかね、まあ、そういうふうに出てるんで、まあまあまあ、それでじゃあブログ作ってくださいと。自動的にブログを作ってくれるんですよね。で、デザインどうしますかみたいな。まあ、なんか3種類か2種類ぐらいかな。なんかシンプルなものと、もうちょっとシャレたものとあったりするんだけど、まあ、でも全部基本的な英語ベースなんで、日本語にすると微妙なんですけど、まあ、じゃあちょっとシンプルなやつしとこうかなとか。ね、こういう感じで選んで、じゃあ、OK みたいな感じで押すと、もうできちゃうんですよ。そのワンクリックで、ブログができちゃう。で、今まで当時このポッドキャストの研究っていうのが、14回分のエピソードがあったんで、それも丸ごと、もうその再生プレイヤー付きの14個のブログの記事として、もう自動的に作られてました。あ、これどうです皆さん。これいいなと。ね、まあ、それなりのデザインの、まあ、それなりのデザインのブログで、少なくとも、機能としては、今までのブログのポストが勝手に作ってくれるわけですね。ポッドキャストのエピソード分、全部作ってくれる。で、これいいじゃないかと、思うでしょう。ところがですね、これがものすごい罠があってですね、いや、これはもう僕のせいではあるんですけども、wordpress.com というのは、まあ、それ一つ独立したサービスですから、wordpress.com の ID とパスワードっていうものが必要なはずなんですよ。で、anchor.fm から、その wordpress のブログを作りますよって、自動的に作りますっていうので、OK、OK って押していくと、まあ、勝手に作ってくれたんですよ。で、思った。あれ？ wordpress のアカウント作んなくていいのかなと。ね、wordpress.com のアカウント作んなくていいのかって 思ったらですね、僕が仕事で委託されて管理されてた、管理してる僕が仕事でね、とある学会のホームページをwordpress.com 上で運営してるんですけど、それの管理者アカウントで僕ログインしたままだったんです。wordpress.com に。で、こともあろうにですよ。僕のこれプライベートな、このポッドキャストの研究というブログが、勝手にその僕がログインしっぱなしだった仕事のアカウントのところに勝手にブログを作りやがったっていう。あえて汚い言葉を使いましたよ。勝手に作ってですね。で、もう、結構焦りましたね。その、仕事用のアカウントのところに何の断りもなくですよ。たまたまログインしっぱなしだったから、何の断りもなく、ワンクリックで、こう僕の趣味のブログを作ったんですよ。wordpress.com の中にね、作られてしまった。ねえ、これはちょっとね、皆さんも注意してほしいなと。wordpress.com は一つのアカウントで複数のブログを中でも持てるんですけど、まあ、その一つのログインしてたやつの中で、まあ、勝手に作られちゃった。向こうとしたら親切のつもりかもしれないんですけど、こちらとしてはそこはしっかり分けたいし、このアカウントで作ってよろしいですかぐらいのことは一言あって叱るべきじゃないのかというふうに思ったんだけど、作られてしまいましたね。いや、あれは結構こうね、ちょっとビビったっていうかね、いや、びっくりしましたね。それはまずいだろうということで、速攻削除はしたんですけど、まあ、管理者の方にね、当然この新しいブログ削除しましたよみたいな、そういう通知は行くんで、ちょっと恥ずかしいなっていう感じ。これ一つ目ですね。親っていう。皆さん、まあ、注意したらいいだけの話なんですけど、まあ、wordpress.com にログイン、何らかの ID でログインしたまま、このアンカーからの、連携を申し込むと、勝手に、そのアカウントで作られてしまう。ね。なので、忘れずに、アンカーの方はそのままでいいんですけど、wordpress.com の方はログアウトしとかないと、大変なことになるぞと。もうこれやってみて分かりました。失敗してみて分かった。はい、皆さんご注意ください。いや、もうちょっとこの一つ目がね、非常に辛かったんで長く話してしまいましたが、ちょっと休憩してから二つ目三つ目ちょっと注意した方がいいぞということをお話ししていきたいと思います。さて、ちょっと親って思った二つ目の点なんだけど、まあ、これ分かってたことだったんだけど、 wordpress.com からものすごい量のスパム僕の観点から言うとスパムなんですけど、 wordpress.com から有料プランに登録してください、こういうことができるんで有料プランに登録してくださいっていうメールがものすごいたくさん来るんですよ。まあそれはしょうがないことなんでしょうけども、まあ、wordpress.com でさっき言ったように仕事のアカウントで最初間違ってブログ作っちゃったんで、まあ、これを丸ごと削除してログアウトして、で改めてアンカー .fm からポッドキャストのブログ作ってくださいっていうことをもう一回やったら、まあ、アカウント作成から始まりました。wordpress.com のね。まあ、そうあるべきですよね。で、まあ、アカウントを作りました。で、そこにブログを作りました。ね。で、それはいいんですけども、そうしたらもう wordpress.com から、もう次はこうしましょう。ね。これは次はこうしましょう。ね。今度はこれを設定しましょう。で、この設定については、この有料プランに入るともっとこういうことができますよ。ね。今なら、何パーセント引きだったかな、まあ、20% 引きだか 30% 引きだか、まあ、7日間に限っては今なら何割引きでこのプロプランに登録できますよみたいなのがもう毎日何つも来るんですよ。でもう今日、まあ、あと2日です、あともう今日までですとか、もうなんかこっちはもう有料プランに登録する気はさらさらないんですけど、もうどんどんどんどん送ってくるっていう、もうこれね本当にねめんどくさいですね本当にねこれめんどくさいです。なのでまあこれはでも捉え方によっては親切ですよね。wordpress.com の無料プランって本当できること限られてて、確かどうだったかな。自分で好きなプラグインを入れるにも有料プラン入んなきゃいけないし、デザインもかな。その、見た目ですよね。見た目も自分の好きなやつ入れようと思ったら、有料プランに入んなきゃいけないんじゃないかな。あと、広告もね、勝手に出ちゃうんですけど、それも、まあ、有料プラン入れば消せるしとか。まあ、なんか自分のね、思い通りのブログを作ろうと思ったら、まあ、確かにこれ、有料プラン入んないといけないんですよね。 ただ僕みたいに他にレンタルサーバー借りてて、そこで自分でワードプレスインストールすればワードプレスのブログ作れるっていう立場にある人からすると、もうわざわざじゃあ別にワードプレス .com でね、毎月お金払ってやんなくても自分が借りてるレンタルサーバーでやればいいじゃないかみたいなところあるんで、まあちょっとそれはいらないかな。でもなんかどんどんどんどんメール来るっていうのはなんかちょっとさすがにうざいなっていう感じで、ちょっとご注意ください。本当にたくさん、まあ、僕からしたらスパムなんですけど、まあ、親切な営業メールがたくさん来ますよと。まあ、これ二つ目の親ですね。で、三つ目、これが一番致命的です。まあ、一つ目も致命的でしたけど、まあ、それは注意すればなんとかなることです。三つ目は注意してもなんともならないこと。新しく出したポッドキャストの記事も自動的にワードプレイスが作ってくれると思ってたんです。ね、まあ、僕さっき言ったみたいに14回目まで自動的に記事が作られたんですよね。で、15回目配信した。これが1月の2日ですね。で、その時配信してみた。ね、僕の頭の中ではこの新しく配信した15回目も自動的にワードプレスに記事として投稿される。ね、アンカーでポッドキャスト。で、ワードプレスで記事、ブログとして配信される。同時に作られる。と思ったんですけど、それはなかったね。それはなかった。僕の設定なのかな、できたらいいなと思うんだけど、ポッドキャストはもちろん配信されるんです。でも、ブログの記事は自動で作られなかった。ということは、自分でブログの記事を投稿しないといけない。これ意味ないですね。これは意味がない。これは僕がこの連携機能に求めてた一番大事な、ポッドキャストを配信して、で、そのポッドキャストの、まあ、RSS のフィードとか、まあ、そのショーノートとかを、まあ、ブログにコピペして、もう一個ブログ出すのすごいめんどくさいと。まあ、ノートでね、ノート .com でちょっと やってみようと思ったけど、やっぱめんどくさいから途中で放置されてると。だからこれを自動で wordpress.com と連携したことでやってくれるんだったら、これやる価値あるんじゃないかなと思ったんです。ところが、ダメでしたね。どうもダメでした。ダメでした。ブログを公開してないからなのかなっても思ったりもしたけど、そんなことは関係なさそうだなって思いつつ、まあなんかダメでしたね。うまくいきませんでした。これが三つ目です。まあもし、試してみるっていう方がいたらね、まあそんな方、このリスナーの方にね、一人もいないと思うんですけど、まあ、もし、ポッドキャストお持ちで、anchor.fm で配信してて、ちょっとワードプレス .com との連携に興味あるなっていう方がもしいたら、ぜひやってみてマシュマロで教えてほしいです。連携できなかったですね。まあ、連携はしたんですけど、新しいポッドキャストの記事が自動的にブログとしても投稿されるということは、僕の前回の実験ではできませんでした。これができないっていうのはちょっと僕にとっては痛いかな。ということで、まあ、ここまでワードプレス .com で、anchor.fm 連携してみたということで、レポートをしてみました。まあ、僕が感じた違和感っていうのはこの3つです。1つ目、ワードプレス .com の ID とパスワード必要なんですけど、何らかのアカウントにログインしっぱなしでこの作業をすると、勝手にそのアカウントでブログが作られますよと。これ場合によっては致命傷になりますので、皆さんご注意ください。はい。僕も仕事の、アカウントで、勝手に趣味のブログが作られてしまって、非常に焦りました。はい。で、二つ目が、まあ、wordpress.com の有料プランをだんだんだんだん進めてくるので、まあ、これがちょっとめんどくさい。まあ、これはまあね、まあ、人によるかなと。三つ目、これが一番僕にとっては残念でした。新しいポッドキャストの記事もそのままブログに自動で出してほしい。でも出てくれなかった。こういうことは、まあ、ここまでの部分は自動で全部投稿してくれたけど、新しく出すポッドキャストについてはブログに自分で手動で登録しなきゃいけないのかなってなったらめんどくさいなということで、まあ、いまいち盛り上がらないっていうことが分かりました。はい。皆さんご参考になればなと思います。というわけで、まあ、今日のメインコンテンツ、実際に自分が実験して試してみたというお話、anchor.fm が提供し始めた wordpress.com という、ね、ブログとポッドキャストを連携するという機能を試してみたというお話でした。結論としては、いまいち、あんまり盛り上がらない。多分、使わない。と思います。 はい、というわけで今回もほとほと疲れました。霧の都がお送りしましたポッドキャストの研究第16回目、2022年1月9日の配信でした。いやー、まあほとほと疲れたというかね、今日はね、だいぶ楽ですね、僕の体力的には。まあ今日朝9時なんですけど、いつもだと朝走ってるんですよね、まあ、自転車でロードバイクで遠乗りするか、近所をまあ、ジョギングするかですよね。まあ、走る。まあ、どっちも走るなんですけど、まあ、車輪に乗って走るか、まあ、靴履いて走るか、まあ、何にせよ走るっていう作業を朝やってるんですけど、今日はね、朝、夢で、疲れたっていう夢を見たんですよ。疲れてるっていう夢を見て、なんか、朝起きて、夢でまで疲れてるっていう夢を見るぐらいだから、まあ、これは、今日は休息日にするべきだろうと。いうふうに思ってね、今日は走らなかったんですよね。で、まあこうしてポッドキャストの、まあ、机に向かってるっていうことで、まあ、体力的にはだいぶ楽なんだけど、まあ、楽なんだけど、なんだろうね、まあ寒いっていうことぐらいかな。ちょっと寒いねっていう、寒いぐらいかな。大変なのは寒いぐらいですね。でもまあ手がかじかんでても、まあこう話すっていうことは大丈夫なんで、まあ物を書かなければ大丈夫ですね。何の話やということなんですけど、まあまあまあ、ほとほと疲れたとは言うものの、まあそこそこ疲れてないな。でもまあ、もともと体的には疲れてるなっていうね、まあそんな感じの新年1月9日でした。どんな話でしょうか。はい、というわけで、今回もポッドキャストの研究第16回もお送りしました。次回なんですが、まあニュースはね、またちょっと面白いニュースが結構新年いろいろ出てまして、いくつか試してみたいというか、まあなんかちょっとね、皆さんとも共有していきたいなっていうものがたくさんありますので、まあまあそれは次回以降また順番に。で、自分で試してみたってやつもまたちょっとやってみたいなと思って、僕が今試してみたいのが、音声の自動認識っていうかな、自動で書き起こすサービス、これをちょっと試してみたい。で、これなんでかって言いますと、もともと僕がワードプレス .com に興味を持ったのは、この話してるブログの内容を文字としてもブログに勝手に書き起こして投稿してくれたら、こう検索するときとかね、自分でもよくあるんですけど、あれ何回目にどんな話したっけっていうときにパッと探せる。これすごい大事なんで、そういう機能あったらいいなと思うんだけど、まあ、ちょっと自動で書き起こすっていうサービスいくつか試してみて、どれが一番良かったみたいなね、なんかそんな話もちょっとしてみたいなと思うんだけど、まあこれはちょっと長期的にやらなきゃいけないかもしれないので、ちょっと新年2022年ですね、ちょっと取り組んでいこうかなと思います。まあ、他はまあ論文読んだり、まあ論文ちょっと読んでいかないとね、論文専門書入門書、まあ入門書の類もですけれども、いろいろ読んでいこうかと思います。まあそういったものをまた、まあのびのびのんびりですね、まあご紹介していこうかなと、そんなポッドキャストの研究新年もやっていきたいと思います。というわけで、今回も霧の都がお送りしましたポッドキャストの研究、また次回お会いしましょう。